エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも OK です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
いつの間にか3月が始まっていた昨今でございますけど、
あ、
最近いかがお過ごしですか？
確かにいつの間にかですね。
あ、2月は本当おまけ感強いですよね。
確かに。でもさ、また前も言いましたけど、うん、年末になるともっと早く感じるってことはさ、
お、
常に早く感じてるって。のんびりしてるのはどこなんだ。夏がなんか長く感じんな。
そうだね。
まだ終わんないのかみたいな、暑いなみたいな。
グラフにすると分かりやすそうな感じがしますよね。うん。
ああ、でも夏が長く感じるようには確かにさ、なってるよね。気温から考えてもね。
現実的に暑い時期が長くなってるからね。
あんま良くないと思いますけどね。まあそんなこんなで3月ですけども、相変わらず何ですかね、アマゾンとかで買うと、すごい配達の人が頑張ってるじゃないですか。
はい。
もう所狭しと、こう、いろんな路地を走り回ってますけど、
うん、
なんか非常に、何ですか、まあ忙しすぎてとか、なんか労働か、うん、条件がとか、いろいろそういう、話も聞きますけど、
はい、
大変すぎるとかね。で、うん、だからこそなんか、ああ、これ買った。あ、これ買うの忘れたなって2時間後に買ったりとか。
お
それを5回ぐらいやっちゃうときなんかは、もう、本当申し訳ないなって思うんですけど。ね、それはね、慣れてないんですよ、まだ。慣れてないっていうのは、昔ってなんかこう、今買わないと明日届かないじゃんみたいので、こう、パッて買っちゃったりするんだよね。その、カートに入れずにこう、パッて買っちゃうみたいな。
ワンクリックでね。
あ、そうそうそう。そうすると、いけねえ、あれも、みたいのがあるんですけど、
うん、
まあ今のはそう急いでるケースだけど、逆にね、急いでない場合もあんだよね。
ほう。
なんでしょう。今なら、お急ぎ便で明日、みたいになってますけど、
うん、
特にプライム会員とかにも私なってますから、別にこの考えなく、あ、次の日来るのね、みたいな感じですけど。
はい。
いや、一週間かかっても構わんよ、みたいなのもたまにあるわけですよ、
ね。まあ、ありますよね。
うん、それをさ、なんか、最速で届けてもらう意味はないなとかさ。何なんだろう、この過剰な便利さ、みたいな。
ああ。
思っちゃう時もあるんだよね。
そう、だから、私はワンクリック絶対使わないんですよ。
お
う、ずっとカートに入れておいて、必要な時に、うん、取捨選択して買うんですよね。そういう時って1週間後でもいいやっていうやつって1ヶ月後にはいらない可能性があるんですよね。
確かに。
だからちょっと貯めておくんですよね。
なるほどね。
で、なるべく注文は1回で済ませたいんですよね。
ああ、それは配達員とかロジスティックスの人にはありがたいね。
まあそうでしょうけどね。うん、
いや、だから、もうちょっとそれの分さ、要はあれコストが乗っかってるわけじゃないですか、その、急いで届けるためのものがいろいろね。
はい。
だから、まあ、定期便とかはだからちょっと安くなりますよ、だと思うんですけど、先のことをやってるからね。だから、ちょっとそれに近いもんで、結構私の場合、こう、一週間で買うから、
うん、
もう一週間に一回さ、
うん、
こう、生協みたいにさ、なんかこう、まとめて置いてってくれないのなっていう。一週間で買ったやつをさ、ボンと。
届けるのは週に一回にまとめてくれ
って。あ、そう。その代わり安くしてっていう。
ああ。でも勝手にやってくれるんだったらそれいいですよね。
と思うんで、しかも、もう段ボールもめんどいから、
うん、
生協みたいにガチャーンってこう、畳めるようなさ、
ああ。
プラスチックの。また来週取りに来るみたいなね。
コンテナでね。
ああ、コンテナでやってもらえると、すごくいいんじゃないかなと思うんですよね。
う
ん、
そうね。
うん。
あそこまで合理的なアマゾンがやんないのにはなんか理由があるでしょうね。
そうだね。
アマゾンの倉庫内にお前ボックスを作んなきゃいけないわけでしょ
逆にめんどいと。
そっちの方が嫌なんでしょうね。
いや、だから、あれなんじゃない、その、貯めって、そうか。だから、この箱分は、
うん、
まあ、大きさとかもあるよ。確かにね、うん。あんま大きいのとかばっかこうやられたらさ、
そう。
ああ、だ取りに行くのは一回になるね、そうするとね。取り置きみたいなことになるからめんどいんだ。その間に売れちゃったりするもんね。
そうだね。うん、だから、やるとすれば受け取る側が一回に、一週間に一回にするしかないわけですよね。
ああ、そうか。
すごいでっかいロッカーを用意する。しかないよね。
現実的じゃないね、やっぱりね。
そうなのかな。
やっぱ出した方が向こうとしてもいいのか。
そういう中間業者みたいな仕事が、
ああ、そうだ。
現実的にあり得るかっていう話ですよね。
倉庫業みたいな。
そうそう。あなたの荷物を一週間分まとめてお届けします。
なんでわざわざお前が不便にするんだって感じ。相当安くしてくんないとそれ誰もやらないよねってことだもんね。
そう、だって、その人たちに払うお金の分は高くなるわけだからね。
だ、なんだろうね。アマゾン側の出荷は一瞬で終わってんだけど、
うん。
そうか、届ける人が頑張らないってことだね。
ああ、そうね。
明日になっちゃった、みたいな。
はいはい。
それ、OK の業者頼みます、みたいな。
そうだね。だから、そのデフォルトで全部お急ぎ便になっちゃうのをやめればいいわけですね。
そう、そうだね。そうそうそう。それはそうだと思いますよ。うん、ああ、そうか。だから、急がせるためにね、そのいろいろ配達の人にも、その分ね、あの手数料とか払ってるんでしょうから、
うん、
これはゆっくりでいいよ、便は、もう、かなりだるーく取れる。もう、ゆっくりすぎるだろっていう感じで歩いてくるとか。
ああ。
場合によってちょっと間違うとかね。
ああ。信用を失っていく方向で。
しょうがないよ、今回のさ、業者はこっちだからっていう、ね。選べるから。サービスのクオリティを。一番下のランクになると投げてきますよね、多分ね。
ああ。
投げ入れてくるタイプ。
速度と関係ないんですよね、それはね。
怠惰だっていうことですね。
人としてちょっと終わってる感じが出てくるっていう。
置き配じゃない、投げ配だよね。
投げ配。てか、投げやりなだけですよね、
それ。そうです。
うん。
まあ、なんかちょっとでも、ちょっとなんかやりすぎかなって思うからさ、最近。
そう、だからプライムのデフォルトがお急ぎなのかいけないんですよね。
そうだね。
お急ぎ便はプライムの範疇から外した方がいいんですよ。
別の概念だと。
そう。お急ぎ便は別料金だってことにしないと、
そうだね。
まあ、この過剰な感じは収まらないでしょうね。
そうか。
でもそれやると、競合他社に負けるみたいな。も
うみんな常に欲しいんだ、すぐに。
そう。
すぐに欲しいんだ、なっちゃってんだね。
だから人を使わない配達とかを研究してるわけでしょ。
ああ。
で、楽天はもうあれやってますよね、無人の。
あ、なんか猫みたいなやつ。そうそう、猫じゃんけ、ね、猫じゃない、なんか、うん、走るやつね。
すごいちっちゃい、車みたいなやつ。
で、なんかこうさ、いや、あれだよね。その、慣れちゃうと、
うん、
でも逆にこれもほら、レコードブームじゃないけど、不便さが良くなることもあるからさ。
お、
要は昔ってさ、通販っていうぐらいだからさ、
うん、
はがきで申し込んだりとかさ、して、
ああ、そうですね。
で、向こうに届いて、みたいな、もう、2週間、3週間は当たり前みたいな。
そう、戦後のアメリカみたいな感じですよね。カタログでショッピングする感じ。
あ、そう、カタログショッピングね。
うん。
そうそうそう。だから、まあ、もしかすると不便さを楽しむっていう時代ももう一回かもしれないよね。
まあ、来ないと思いますけどね。だったらあなた今すぐ離島で暮らせよって感じですよね。
離島もアマゾンが来ちゃうんでしょ、今は。
でも、フェリーだから一週間に一回しか来ないとかそういうことですよね。
ああ、そういうことか。
うん。ジャンプは一周遅れですよ、きっと。
ああ、ジャンプね。
うん。
一周遅れのジャンプね。でも、そこに閉じてればさ、不便はないわけだよね。
閉じてれば？
いや、ネットとか見ちゃうと、その一週間遅れている情報に意味はなくなっちゃうけどさ。
ああ、そうです、
ね。それしか知らない人にとっては遅れてないわけだもん、
ね。遅れてないわけです。だから、
そう。
カレンダーが一週間遅れてるんだと思えばいいわけですね。
あ、そういうことだね。うん、まあ、ちょっと、どうなるかわからないですけど、多分もう、これ以上早くする方向が難しくなってくると、
うん、
ちょっと違う、付加価値を出していくんだと思うから、
うん、
ちょっと期待したいんですけどね。
でも多分その前にドローンとかになるでしょうね。
ああ、ドローンの方が早いかな、う
ん。だって、あれですよ。テレビのドキュメンタリーかなんかで見ましたけど、
うん、
アフリカの病院なんかでは、薬とかドローンでドサって投げ落としてくる感じでしたよ。
おー、そういうのは確かに便利かもしれないね。
うん。あとほら、長崎とかの離島とかにもそういうのあったと思いますよ。
でも撃ち落とされたりもするから。宝石で。
ああ。現地住民が。
うん。
うん。
危ないよね、そうするとね。
そう、反対派がね。
そうそう。だからまあ、そうすると、護衛ドローンがつくんだろうね。
そうだね。
うん、輸送機を守る。
護衛戦団方式で。
そうそうそうそ う, そう、うん。
現地人は鷹狩りで反抗してくるっていう。
赤を放つな。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。 番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ペニーさん、月亭天使さん、ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月13日、神戸新聞。パトカー盗んで10キロ逃走。ミニパトカーを盗んで約10キロ逃走したとして、兵庫県警加藤署と篠山署は12日、窃盗の疑いで、姫路市のブラジル国籍の女31歳を現行犯逮捕しました。
うん。
逮捕容疑は同日午後10時15分頃に、国道372号で、警察官の隙を見て、加藤署のミニパトカー1台を盗んで逃走した疑いです。
うん。
盗んだのではなく、借りただけと範囲を否認しているということです。
うん。
署によると、女は同日、滋賀県に住む姉らが、車で姫路市まで送っている途中に、車内でわめき、注意した姉の肩を殴るなどしたということです。姉が同日午後10時前に妹と喧嘩をしたと110番通報。車を止めていた国道372号沿いに同署員1人がミニパトに乗って到着。署員は女をミニパトの後部座席に乗せた後、署に連れて行こうと車外で無線連絡をしていたところ、女はパトカーの車内を移動して運転席に移り発車させたということです。女は赤色灯をつけたまま国道372号を約10キロ逃走。署員は110番するとともに姉の車で追いかけて、篠山署員も国道375号を塞ぎ、約12分後に丹波篠山市内で確保したということです。
の
おー、鍵つけっぱなしだったんだ。
うん、まあ、だからあれでしょ、まだ逮捕とかじゃないから、
はい、
手錠とかもしてないし。
ああ、そうですね。
まあ、だからまあ、なんでしょうね、まあ、人を信じるタイプの警察官だったんだよね。
ああ、そう、いいおまわりさんだったっていう。
うん。
あんまりその、現場に慣れてない感じはしますよね。
まあ、だってミニパトで来ないでしょ、普通。
ねえ。まあでも最初の通報が喧嘩だからさ。
で、近くにいたから、みたいなことでしょ。
ああ、そうだね。うん。
うん。
しかもほら、姉が電話してきて妹と喧嘩したって言ってるわけだから。
まあ、兄弟喧嘩だもんね。
そこにね、柔道黒帯みたいな人は行かないですよね。
いや、そんな内容で分けられても困るけどね。お前ぐらいでいいだろう、みたいな。俺っすか、みたいな。
だからたまたま近くをパトロールしてた感じはやっぱあるね。
うん、まあ、あとはたまたまなんかお使いに出ていた署員とかね。
そうね。
一番近いな、行ってこい、みたいなさ。
そう、だから、お菓子の買い出しに行ってたとか、そういうことです、
ね。うん、お茶受けを買いに行っただけなんですけど。ね、うん、いやー、怖い
ね。まあだから、こういうこともあるってことで多分やり方の規則は変わるでしょうね。
まあね、ソシャガに、まあ、キーを抜くとかね。
そうそう。
なんすかね。兄弟喧嘩をして警察を呼ぶぐらいの、
はい、
もう手に負えない感だったってことでしょ、兄弟で。
だからまあ、ブラジルなんでラテンのノリなんでしょうね。
ああ、もう、サンバ対決だみたいなことになりそうだ。これは危ないと。露出も高いしと。ダメダメと。
人だかりができちゃうからね。
そうです、
うん。サンバディジャネイってことになっちゃうと。
そう、ダメダメ、
うん。うちやってないから、そういうのっていうね。うん。
いや、過激だね。でももう、これ聞いてるだけで過激だもんね。
相当は腹に据えかねたんでしょうね、きっとね。
まあでも、どこに行こうと思ってたんですかね。とりあえず、まあ逃げて、
はい、
ね、どこに行こうと思ってたんだ、ブラジルです、みたいな。反対側まで行くのか、っていう、
ね。ああ。そうね、頑張ればセントラインに行けないこともないっていう。タレコミいただきました。ペニーさん、カラゾンさん、パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月14日、産経新聞。年賀状1000枚窃盗か。集合住宅のポストから年賀状を盗んだとして、兵庫県警甲子園署は14日、窃盗の疑いで兵庫県の被告38歳を再逮捕しました。容疑者は容疑を認めていて、年賀状のメッセージを読んで寂しさを紛らわすために盗んだと供述しているということです。署によると被害は1000枚以上に上ると見られています。署は容疑者の自宅から年賀状と交換したと見られるお年玉切手シート4枚も押収。容疑者はお年玉付き年賀状ハガキの当選発表があった1月15日以降、複数の郵便ポストに盗んだハガキを投函していたと見られていて、同署は詳しい動機を調べています。署によると集合住宅で鍵のかかっていないポストを狙って犯行に及んでいたと見られていて、 周辺住民からは年賀状が届かないという苦情が十数件相次いでいたということです。
うん、
同16日に郵便局から1000枚を超える年賀はがきがポストに投函されていると署に相談があり、周辺の防犯カメラの映像などを調べたところ、数箇所の郵便ポストに容疑者とみられる人物がはがきを投函する様子が映っていました。
うん、
容疑者は1月20日に同じ集合住宅でポストからカレンダーを盗んだとして窃盗容疑で逮捕、同罪で起訴されていたということです。
なんかあれだね、お年賀とかそういうのも、なんか、なんですかね、お正月ものに非常に興味があると。
ああ、そうね。だからその故郷に知らせてる感じのメッセージが自分にも染みるんでしょうね。
なんか逆に寂しくならないのかね。自分には届かないけど、この人たちに届いているっていうのがさ。
ああ。疑似体験っていうこと。
どんだけ、入り込める人なんだろうね。
ねえ。だからもうそのハガキ一枚からストーリーが組み立てられるんでしょうね。
俺はこのこっちの受け取る側の人になりきれるんだってことなのかな。
そうそう。あ、今年も孫から来たなと。うん。ちょっと字が上手くなってるねと。
これはすごい。あれだね、本当なんか、デニーロ級の、あれですね、入り込み方ですよね。
役柄にね。
なんでこの人は、年賀状見て、大泣きしてるんだろう。
セリフないのにすごいなっていう感じのね。
いや、でも、当選が分かっ、なんですか、当選発表の後に返してんだね。
あ、そうなのかね。これよくわかんないのはさ、ポストに届いたハガキを盗んで、うん、それをまたポストに入れてるんだよね。
なんだけど、切手シート4枚は取ってんだもんね。引き換えてるもんね。
当たりのやつは抜いてるんでしょうね。
ちょっとそこはさ、最初の目的とずれてるじゃんっていうね。
そうね。ただ趣味と実益っていうことですよね。うん。多分切手シートは大黒屋とかに行くんだと思いますよ。
ああ、そうか。
もしくは自分でも勝手に出すんでしょうね。うん、知らないオタクに年賀状を。
ああ、でもこれ、どうなの？なんかさっきどっさり返しちゃったわけでしょ？なんか。
そうね。
同じところに。
同じポストに1000枚以上投函されていると。
それはちゃんと配ってほしいよね。
ねえ、だから郵便局の人はこれちゃんと届け直すのかね。
大変だね、それは。
ねえ。
でも一応その追体験したんだからさ。
はい。
一人一人こう、メッセージを込めて。
はいはいはい。
ありがとうございましたの一言をさ、書いてさ。第三者のコメント入り。
あ、そう、首相にも自分が届け直しますっていう話かと思ったら余計なコメントがついてくるんだね。
楽しませていただきました。うん、ありがとうございました。これ誰なのこれっていう。
あ、なんだ赤字がっていう。
横から失礼しますみたいなやつがいる。
せめてポストイットでやってくれよっていう。
あ、そうだね。赤ペン先生並みに消してくるから。ガカって。
字が違うっていうね。
そうそう。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月14日、HBC ニュース北海道。葬儀場で殴る男を逮捕。
うん、
2月10日の夜に札幌市の葬儀場で仕事仲間の20代の男性の顔を殴って怪我をさせたとして、48歳の建設関係の会社社長の男が逮捕されました。この社長は10日午後10時半頃に、葬儀場のエントランスで仕事仲間の20代の男性の顔にいわゆる裏剣を食らわせて鼻から出血を伴う怪我などをさせた疑いが持たれています。警察によるとその日は男性が勤務する会社の関係者の葬儀だったということです。しかし男性は葬儀の準備を手伝わずに遅刻、そうしたことを責められると口答えなどもしていたということです。
うん、
このため亡くなった関係者の知人でもあった社長が激怒して犯行に及んだとみられています。通報などはなかったものの、社長は事件の翌日の11日に自ら警察に出頭して逮捕されました。取り調べに対して会社社長の男は、葬儀場で殴ったことは間違いない、などと話し、容疑を認めているということです。
うん、
失礼だろっていうことですよね。
まあ、手伝わなかったか。
そうですね。しかも口答えもしてきたと。
ああ、なんか、ちょっと朝寒くて起きれなくてみたいな。
そこまで行く気ないんでっていうね。
うん、
そんな義理もないからっていう。
そうね。死んじゃったら見てないっしょみたいな。
てめえっていうことになったからね。うん、
どんだけ薄情なんだっていう。
関係者の葬儀って言っても、そのどれぐらいの濃度の関係だったかによるからね。
うん、
社長はそのすごいこう気持ちの入ったお葬式をしたかったのかもしれないけどさ、
うん、
下っ端の方はそうでもないっていうこともあるよね。
まあね、まあだからこれもね、なんか、まあ認めたってことなんですけど、あの、はい、ちょっと悪あがきするとすれば、
お、
あの、ね、あの、個人が乗り移ったってことにするよね。突然私も記憶を失ってしまってと。気づいたら裏剣が入っていましたと。
そういえば、あの人は裏剣が得意だったっていう。
そうそう。
うん。誰かに構わずやっていたっていう話にすればね。うん、現場ではかなり厳しい親方だったんですよっていう。そう
そう、もうね、親方の裏剣が出た時にはね、みんなもう倒れてましたよね。そういう言い訳はあったかもしれないね。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月15日テレビ U 福島、サドルに排便した男を逮捕。警察によると、2月13日に逮捕された宮城県の容疑者28歳は、2022年12月14日午後5時頃から15日の午前7時半頃までの間に、福島県の駅の駐輪場に止められていた女性の自転車のサドルの上で排便した疑いが持たれています。捜査関係者によると、容疑者は容疑を認めていて、好みの女性が乗っていた自転車を狙い犯行に及んでいたことが新たに分かりました。警察は余罪についても捜査を進めるということです。
これはすごいですね。
これはひどいよ、最低。なんで、だからこれは好きな人にいたずらしたい感じのやつですか？
うん、でもよくね、体液をつけてとかってのはすごく多いですけど。
あ、まああれは象徴としてね。
うん。なんでかっていうと、うんこはそんなにすぐ出るかなっていう。興奮とともに。体の構造としておかしくないかっていう気がするんだよね。
だから多分毎日調整してたんでしょうね。人がいなくなる時間帯をもうあらかじめリサーチしておいて、その時間帯に出たくなるように一日を調整していたっていう。
いやー、すごいね。コントロールできるんだと思って。
コントロール。まあ本当にその場でしたかどうかわかんないからね。
しててほしいな、のまたがって。
ちょっと自分が浮き上がる感じで。
そうそうそう。
うん。
いやー、なんか。いや、私はムラムラすると排便してしまうんです。
ああ、不便ですね、あなたっていう。
それは困った人ですねってなるよね。
まあ、多分、排便は結構その反射と結びついてるから、
うん、
ムラムラした瞬間に出てしまう体質にはなる可能性はあるよね。
そうか、なんか普通ちょっと緊張すると出ないっていう、だから、こう、外ではなかなか出ないはずだけどね。
よくほら、本屋行くと出るような気がするっていう人いるじゃないですか。
はいはいはい、
うん、あれ、条件付けなんですよね。
うん。
だから、サドルを見てはうんこをするっていう生活をしてたら、多分いつでも出るようになるんだと思いますよ。
ああ、じゃあこいつのトイレには飾ってあるんだろうね。サドルが。お前訓練してるだろうっていう。
ああ。それはもうね、ケーキが 1.5 倍にはなるよね。うん、意図的だった。計画的な犯行でっていう話になる
ね。いや、計画的ですね。
人生をかけているってことで。
いや、これはちょっと余罪はありそうですね。
相当あるよね。多分、黙ってサドル捨ててる人いっぱいいるからね。
いや、そうだ。いたずらとしてなんか置かれたなって思ってね。
そうそうそう。うん、
だけど、まさか、こういうやつがまたがってしてるとは思わないから。
また決めつけが入ったん
やけど。私の、あれですよ、決めつけとしては、
はい、
その自転車に乗って10分ぐらいは、うん、うろちょろその辺漕いでる可能性があります。で、お、催してきたぞって。
ああ。
準備運動が入ってるじゃん。
しめしめっていうことで。
あの、お腹に力を入れてすごい急坂を登ってるかもしれない。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月15日、読売新聞。拳銃を放置してパトロール。拳銃を身につけずに交番に放置したとして、新潟県警は巡査長と巡査の計2人をそれぞれ本部長訓戒処分と所属長訓戒処分にしたことを明らかにしました。県警監察官室によると、巡査長は昨年9月に県内の交番で拳銃を放置したままパトロールに出かけていました。 警察署に立ち寄った際に別の警察官から銃を携帯していないことを指摘されて問題が発覚しました。
うん、
拳銃は約1時間放置されていましたが、使用された形跡はなかったということです。
うん、
またその後の調査で巡査長と同じ交番に勤務する巡査も交番内で拳銃を複数回放置していたことが判明。巡査長は拳銃を腰から外すと楽だった、緊張感を欠いていたと話しているということです。そういう問題なんだ。
まあ撃つこともないしねと。象徴だからこれは、あくまで
と。その象徴が気分的に重いってことですよね。お前警察官向いてねえなって話ですよ、それね。
確かにね。
うん、
まああんまり撃ちたがるやつでも困るんだけどね。
ああまあトリガーハッピーも困りもんですけど。
どうかな、弾を抜いていくだけでも軽くならないのかな。
ああまあそうね、何かあった時にそれを撃たなきゃいけないプレッシャーを少しでも薄めたい。でもその場面にいざ立ち会っちゃった時にはこんな処分じゃ済まないよね。
なんでお前弾持ってないんだって。まああとはあれだよね。
はい。
暴力が暴力を生むんじゃないのか的な考えの人
ね。なるほどね。話し合えばわかるっていう。
丸腰と丸腰だよと、人と人というのは。という教えの巡査部長だった。
なんとかして懐に入り込みたいって。うん。ピーカブスタイルで入っていきたいってことですよね。
そう。う
ん、そこからの武藤のシャイニングウィザードでいっ
ちゃう。ある意味では、あの、はい、近接の戦闘術に長けてるから、いらないと。
そうそうそう。インファイト専門なんです、私は。
そういう自信の表れかな。
みんなは後ろから援護してくれっていう。
そうだよ。俺が懐に入るからと。
ああ、引き止めるからっていうね。
うん、でもこれはですよね、その、警察署で指摘された時もね、はい、やはり股間を指さしたんじゃないかと思いますよね。
あ、俺にはここにマグナムがあるんで。
っていう、うん。人いう人ジョークはあったんでしょうかっていうのは聞きたいよね。
そうね、それを含めての訓戒。タレコミいただきました。月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月16日、ABC テレビ。大麻クッキー配る女を逮捕。
お
お。15日までに大麻取締法違反の疑いで逮捕送検されたのは兵庫県の占い師の女の容疑者68歳です。容疑者は去年12月に京都市の中井業の容疑者49歳から大麻が含まれたクッキー8個を譲り受けた疑いが持たれています。
うん。
発端は占い師の容疑者が去年12月27日に主催したある集会でした。運気を上げる集会に東京や沖縄などから25人が参加していたということですが、そのうちの女性一人が体調不良を訴えました。
うん、
警察は集会があった翌日に容疑者の自宅を捜索すると、冷蔵庫から大麻草と大麻の入ったクッキーが見つかりました。占い師の容疑者は自宅を含む様々な場所で人を集めていたと見られています。
うん、
現在警察の取り調べに対し、占い師の容疑者は中井業の容疑者からクッキーを譲り受けたと容疑を認める一方で、中井業の容疑者はクッキーを送った記憶はあるが大麻クッキーだという記憶はないと容疑を否認しているということです。
ああ
、なんかこういうスピリチュアルなところとやっぱ接点があるんですかね。
いや、何なんだろうね、その配って、
はい、
配るといいことがあるわけですよ、その占い師としては。だから
あ、
どうもこの会合に来るとすごく気分が良くなるみたいな、イベントなわけだよね。
そうね。また行きたいっていう。うん、
そうね。じゃなかったらね、配ってもしょうがないからね。
そうだね。だから、そのままお茶受けとして食べてもらった上で私の話を聞くと気分が良くなるっていう風に、やっぱ刷り込みたいんでしょうね。
そうか。そうだろうね。信じちゃうようにな状態で、どんどんどんどんこう吹き込んでいくと。
そうですよ。ある種のカルトですよね、これ。
なるほどね。
だから、占いで何も解決してないってことですよね。
まあ、占いの結果、あんたはこれ食べた方がいいかもしれない。あなたにはちょっと、ハッピーなバイブが必要だみたいなこと言い出して。
それ言っちゃダメだよね。うん。
さあ、これでも、みたいな。
黙ってよもぎ入りのクッキーですぐらいのことをしないと、やっぱり。
どうか。
うん。あなたには、その、野草の力が必要よっていう。うん。自然があなたを呼んでいるわって感じの占い結果を述べてあげた方がいいんじゃないですか。
ハーブね。ハーブ
、うん。もうちょっとオーガニックな生活をした方がいいと。
ああ、それ。
ね。そういう感じで、こう、誘導していくんじゃないかな。
まあ、スピリチュアルな草だからね、これは。ハーブです、と。
ああ。 結果的に多分この人は占うことも何もできないんでしょうね、本当は。
そうね。どういう占いしてたかも気になりますけどね。
ねえ、大麻占いですかね。
あなたに会うのはこっち、みたいな。
ああ、そうね。こっちのバッズの方がっていう。うん、そこまでやってて動物占いだったら笑うけどね。
なんでその後ろにそういう本持ってるんですかみたいな感じでね。読んでますよね。
ペガサスがタイマーを食べるんですか？
あの、進化するんだよ。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月16日、時事通信。ロシアに謎の山口。
ん？
ロシアのウクライナ侵攻で西側諸国の企業が事業停止、撤退を余儀なくされる中、急成長する謎の健康機器メーカーがあります。
うん、
山口エレクトロニクスソリューションズ。
うん、
同社は日本に存在しません、
うん。
展開エリアは旧ソ連圏に限られますが、一般市民をはじめ、日本通のロシア人までもが日本企業と固く信じて疑わない企業です。かつて中国市場でよく見られ、ロシアにもたびたび登場する偽日本企業であることは公然の秘密です。
うん、
公式サイトによると、山口社は1976年創業。94年から小林という姓の人物が社長で、公開されている証書には山口電子鍵と社印がありますが、電子の電は中国の簡体字だということです。
あ、
日本の商社関係者によると、山口社のマッサージチェアは10年ほど前からロシア市場でよく目につくようになり、最近では芸能人を広告に起用。ヤマグチという言葉の私は強いという意味を連想させて語呂がよく、健康機器メーカーとして不動の地位を確立しているということです。ロシアは1年間の半分が寒冷期で、インドア生活の需要も大きいということです。
なるほど。
いやー、まあ、愚痴ね。
いや、呼びやすいんだ。
そう。
足元とかじゃダメなんだ。ハルショーみたいな感じでいいかと思ったんだよね。
どうやったら、裏はとかの方がいいんじゃないですか。
ああ。
うん。しょっちゅう言ってるから、裏裏。
まあ、ちょうどいい、まあ、ね、日本っていうこともわかる。伝わるし、呼びやすいし、だとちょうど山口だったのかな。
う
ん、
そうでしょうね、きっと。
うん、
なんか、向こうの人に受ける日本語あるじゃないですか。
いい、うん、あるね。
ね、どうもありがとうみたいな。
ああ、どうもどうもとかね。
どうもどうもどうも。かわいいとかさ。
ああ、そういうのだったのかな。
かもしれない。
小林は誰なんですかね。
小林はまあ、ダイハードでしょうね。
まあ、昔からそういうね。
そう、昔からその、アメリカ人にとって日本人は小林ですよね。
とかあるね。
小林と渡辺ですよね。
確かに。
ミスター小林とミス渡辺だもん。
確かに。
ね、
わかりやすいのか。
なんでそれもロシアでも通じるのかね。
だ、我々がなんかっていうとストイコビッチだと思ってるのと一緒でしょ、
ストイコビッチは一人しか思い浮かばないな。
イブラヒモビッチとかも。
そう、言うならウラジーミルですよね。
そうか。
うん、
まあなんか、なんでしょうかね、その、イメージがあるから、確かに日本にも、もしかしたらその、なんかさ、フランスっぽいけど全然違うもんいっぱいあるでしょ、多分。
ああ、そう、だからパン屋さんとかそういう感じですよね。
ねえ、何これみたいなさ。
すごい中年のおっさんがやってるけど、ポンパドールみたいな話があるじゃないですか。
そう。ピエールなんとかって何ですかみたいな。
何ですかっていう。
いやまあ、それのレベルなら、だからそのレベルなら別にいいけど、嘘ついちゃダメってことだよね。
ああ、まあ、それはもちろんね。だけど、それよくあるんですよね、きっと、昔から。
うん。
昔から、メイドインジャパンが強くなった頃から多分いっぱいあるんだと思いますよ。
まあ、そうか。
うん。
でも、見に行っちゃうと、その、いや、日本で生まれ、みたいなことが書かれちゃってるから嘘だと。
そう。
それはダメよってことだよね。
まあ、だけど、例えば本社が日本に形だけでもあったりすれば OK なんじゃない？
そうだね。
貸しオフィスでもなんでもさ。小林も本当にいたかどうか怪しいところだけどさ。
いや、ミドルネーム小林すりゃいいんだからさ。
ああ、そうですね。アレクサンドル小林ですみたいなね。
プロレスラーですかっていう。
そうだよね。セルゲイ小林かもしんないもんね。
うん、まあね、嘘を書かなければいいんじゃない？なんか嘘ついて、そのなんか、このマッサージ機はその宮内庁にもね、納入してますとか書いちゃダメだけどさ。
サンクトペテルブルグにもっていう話だって、うん。ロシア風にするならね。かのニコライ2世がっていう話になるんだろうね。
なんか有名なさ、なんか日本の各、なんか昔の偉人とかってやっぱいるのかな？
ロシアに？
いや、ロシアの人とか知ってるさ。
ああ。いたのかね。そんなのはオロシア国水務団には出てこなかったと思いますけどね。うん。でもあれですよね、その、まあ今はいっぱい日本企業は撤退して、まあ当分の間再進出することもあんまないでしょうけど、
うん、
マッサージチェアなんか日本人いっぱい作ってたんだから、早めに売り込みに行けたんだろうに、
そうだね。
いつの間にか抜かされてたんでしょうね。
いや、ちょっとなんだろうね。あの、TOTO とかと一緒でしょ。
ああ、
ウォッシュレットとか、ね。
誰かに発見されないといけないわけだ。
マドンナが持って帰んなきゃダメなんで。マッサージ機の持って帰るわ、つって。あれだよね。
はい。
なんか、何でしたっけ、ザギトワさんに秋田犬とかやってましたけど。マッサージチェアと一緒に渡さなきゃダメ。
そういうことだね。
うん。
うん、プルシェンコにも渡した方がよかったっていう。
マッサージ外交。
ああ。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月16日、静岡放送。暴言小学校担任教諭を処分。
うん。
2月16日付で、静岡県教育委員会から戒告の懲戒処分を受けたのは、静岡県の私立小学校に勤務する男性教諭60歳です。静岡県教育委員会によると、この男性教諭は、2022年4月から10月にかけて、担任するクラスの児童に対して、バカな奴ばっかりだ、学校に来るな、俺は嫌だけど、お金をもらってるから今年は担任する、などと、不適切な発言を繰り返したということです。
うん、
この教諭は、体育の時間に校長室まで聞こえる声で、バカだな、だからこの学校は嫌なんだ、この小学校はレベルが低い、頭が悪い、などと発言し、校長から注意を受けていましたが、その後も不適切な発言を続けていて、複数の保護者から苦情が寄せられていました。この教諭は現在も学校にいますが、クラス担任は2023年1月から他の教諭が受け持っているということです。これはひどいね。
いるんだ、まだ
いるんだね。60歳だから、まあそういうことかっていう感じですけどね。もう
校長に対して直で言えよってことだよね。
ああ、そうだよね。もっと偏差値を上げろと。
うん、要はなんか来たくない学校に来てしまったんだろうけど。
ああ、そうなのかね。
うん。まあなんかあれ持ち回りっていうか回るじゃないですか、多分ね。
ああ、転勤とかそういうことですよね。
うん。で、それをだから校長に聞こえるようにってことじゃん、これね。
ああ、なるほどね。お前のせいだってことですよね。校長が良くないと。
そう。なんだ、直接別に校長に言うべきでね。
そうですね。
生徒は関係ないからね。
学校改革をするべきですよね。
だ、校長側もまた大声で言うべきだよね。
ああ、なるほど。
やっぱりあれぐらいの反面教師を置いとくのがちょうどいいよな、みたいな。あんなにバカな反面教師はいないからな、みたいな。
ああ、なるなよ、っていう、ね。
そう。
うん。たまに教室まで来て言ってほしいですよね。
そうそう。ああ、困った困った、こんな教授しかいなくて。
君たち本当に分かんなかったらもう一回先生とこ来てもいいんだよっていうね。うん、いつでも質問を受け付けるからねっていう感じの。
いやー、いい、
ね。まあ確かにそうですよね。成績が悪いんだったらそれを上げるのはお前の仕事ですからね。
確かに。
うん。
まああんまり小学校の体育で偏差値とかない気もしますけどね。
ああ、まあ運動音痴っていう意味ですかね。
ああ。いや。まあ、本当やりたくない案が出てますからね。
本当に金のためだけに教師を続けている。しかも担任につくと手当が増えるってことですからね。
ああ、だからやってるんですと。
それだけですよね。
いや、すごいね、俺は。
やっぱ生徒の方から投票制でこいつはこの1年ダメでしたっていうのを突きつけなきゃダメですよね。
そうね。
生徒は我慢する必要はどこにもないからさ。
うん、うん。
うん、月1ぐらいでもいいぐらいですよね。
そうね。あとは抜き打ち授業参観だよね。のがいいと思います。
レコメいただきました。アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月16日、HBC ニュース北海道。空き家でダイナマイト発見。北海道の市営住宅で許可なくダイナマイトを持っていたとして、81歳の男が書類送検されました。男は去年9月21日頃に市営住宅の一室で銅などの許可を得ずにダイナマイト4つを所持した疑いが持たれています。部屋は1995年頃から空き家になっていて、去年9月21日に市営住宅の解体作業を行う業者が解体前の点検のために部屋に入った際に天井裏からダイナマイトを発見しました。
お、
ダイナマイトは長さ約10センチ、直径2、3センチ程度で、缶の中に布と新聞紙に包まれた状態で見つかったということです。業者から通報を受けた警察が部屋の名義を遡って調べたところ、1993年頃から95年頃まで男が住んでいたことが分かり、任意で事情を聴取しました。警察の調べに対して男は、昔不良仲間の知人からもらって思い入れがあるものなので悪いとは思っていながらも持ち続けていたと容疑を認めています。警察によると男は市営住宅を退去した後も空き家になった部屋に出入りしてダイナマイトを包むための新聞紙を交換するなどして管理していたということです。 調べに対して男は、いざとなったら使う気もあった、などと話しているということです。やべえやついるね。
今がいざという時な気がするんだけど。
はあ、逃げろっていう感じで、ね。もしくは俺に近づいたら火をつけるぞって感じ。
いや、うん、今がまさにだと思うんだけどね。
はいはいはいはい。自ら罪を重くしていくスタイル。
いや、でも何その、退去した時に持っていか、いけない事情があったのかね。
まあ、万が一危ないからっていうことですかね。
いや、分かってんじゃん、お前。だからダメなんだよっていう。
ああ。
なんかちょっとこの、なんですかね。ちょっと隠しきれないエロ本みたいな感じがしますよね。
ああ、未練がありますよね。
ちょっと空き家に置いとこう、みたいな。
うん。雨風にさらされるのちょっと、これはもったいないなって感じの。
そう、青春が詰まっておるんじゃ、ここにはと。
ええー。もしくは処分方法がわかんないんですよね。
ああ、そうか。
燃えちゃダメだしねっていう。
確かにそうですね。
ねえ。
なんか市役所に電話してもいけないしね、すいませんと。どうやって捨てればいいですかと。それはまずいよね。
長さが10センチなんで、粗大ゴミではないと思うんですけど。
まあ、燃えるっちゃ燃えるんですけど、まあ、爆発って感じなんですよね。まあ、
かなり派手には燃えるんですよね、っていう。
確かに困るね。
困ることは困るよね、確かに。
うん、
どっかのトンネルとかに持って行って、掘削に使ってもらうしかないよね。
それがいいね。うん、意味もなく、下に穴を掘る。なんかクレーターみたいなのができてるみたいな。
ああ。そうね。まあ、爆発物処理っていう意味では埋めて爆発か。
まあ、あとはちょうど今回解体だから使ってもらえばよかったんじゃない？と思って用意してましたと。
ああ。最近の日本で葉っぱで解体ってあんまないよね。
うん、市営住宅を爆破しますっていうのは。
市営住宅が跡形もなくなりましたっていうやつですよね。
すごいね。
うん、見事にまっすぐ崩れていくやつですよね。
まあ、今回はそうならなそうだけどね。
一発二発じゃなんないよね。
まあ、あとちょっと気になるのはその、先輩だよね。
そう。不良の仲間ですよね。
一体誰なんだっていう、
ね。これはね、ちょっと革命の匂いがしてくるよね。
ちょっと危ないよね。不良のなんか悪さの方向が違う気がするよ。
不良っていう言葉で片付けていい感じではないっていうね。
そうなんだよね。
うん、やんちゃでもないなっていう。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月16日、KSB 瀬戸内海放送。参拝客から現金騙し取り、男を逮捕。神社の関係者を装って参拝客から初捕虜の名目で現金を騙し取ったとして、岡山市の男71歳が逮捕されました。警察によると男は元日の午後5時頃に、岡山市の神社を訪れた女性から初捕虜の名目で現金3000円を騙し取った疑いが持たれています。男の自宅は女性が訪れた神社の隣にあるということです。男は神社の関係者を装って女性に、午後4時以降は社務所が閉まるから私が引き継いでいるなどと言って自宅の離れで犯行に及んだということです。現金と引き換えに寄付などを渡していましたが、すべてこの神社のものではありませんでした。神社の宮司によると男は17年前まではこの神社でネギを務めていたということです。警察の調べに対し男は寄付などを渡した事実はあるが相手を騙してはいないなどと容疑を否認しているということです。
うん、
男の自宅からは他にも札が見つかっていて、警察は余罪があるとみて調べているということです。
なるほど。
なるほどね。
まあ、隣に住んでりゃ関係者っぽいもんね。
ぽい。まあ参拝客からすればねっていう。そう、事情を知らない地元の人じゃない感じですよね。
うん、
地元の人はみんな知ってるかもしれないね、これ。
そうだ、昔いたけど今違うよねって感じ。
なんかあったよね、絶対っていうね。
うん、
うん、神社の人あんま辞めさせられないもんね。
まあ、ね、佐藤蛾次郎のあの寺男みたいな、あんな感じでしょ、だって。
怪しさ満杯ですよね。諦めてないんですよね。
あ、そう。
虎視眈々と木札を作っていたの。うん、
まあ、なんだろうね。俺も結構ここでいたから、
うん、
正直、この、願うことはできると。祈祷もできると。
あ、まあもちろんそれはそうですよね。
まあだからその意味では騙してないってことだよね。
そうで、俺のやったことはちゃんと本式だっていうことは言いたいんでしょうけど。
うん、そうそうそう。
だけどもう関係者じゃないよねってことですよね。
だって、その神社の名前を語っちゃダメだよね。
そうそうそう。
俺明神だよね、だから。俺自身ですと。参拝対象は。
そうだね。うん。うん、 法人格取るのが結構大変だっていうのがあるからさ。まあ、勝手にやってるっていうことですよね。
そうそうそうそう、そう、う
ん。まあ、だからその、祈り祈られの関係は別にどうでも、別に法律で規制されるわけじゃないからさ。
あ、そうそう、それはもう、そうそう。
両親に従って寄付って形を取るんだったら別にやってもいいわけですよね。
そうそうそう、そう。
うん。
まあね、それで、うまくいってればいいけど、これ何ですかね、なんでバレたのかね。あ、なんか、見てた人がいいのかな。
ああ、その木札に書いてあることが怪しかったかもしれないよね。
あまりにチャチーと。
よく見るとこれバルサ剤だなっていうね。うん、
あれなんじゃないの、なんかガリガリ君のあの棒とかなんじゃない
あれを横に繋いであるな
って。そうそうそう。
うん。なんかボンドっぽいのがついてるっていうね。
そうそうそう。
うん、2月17日。読売テレビ。いつか結婚しよう、国際ロマンス詐欺。
ああ。
京都府の53歳の女性が、イエメン在住の医師を名乗る人物から、現金1000万円余りを騙し取られる事件がありました。警察は国際ロマンス詐欺と見て捜査しています。警察によると、女性は昨年12月、SNS を通じてイエメン在住の医師を名乗る人物と知り合いました。その後、イエメン在住の医師を名乗る人物は、1ヶ月にわたって女性に対し、国連との3年間の契約の報酬としてゴールドを受け取った。あなたにゴールドを送りたい。ゴールドの郵送料が欲しい。ゴールドの所有権の証明書を変更するために支払いをする必要がある。などとメッセージを送りました。女性は8回にわたって指定された口座に現金を振り込み、合わせて1029万円を騙し取られたということです。イエメン在住の医師を名乗る人物は、女性に対し、いつか結婚しようと伝えていたということで、警察は国際ロマンス詐欺と見て捜査をしているということです。
出ましたね。
出ましたね。イエメン在住の医師を名乗る人物ですよ。またちょっと分かりづらいところですよね。パッと見て地図が浮かばないなっていう。
なんとなく暑そうだなぐらいしかね。
まあまあ中東だったっけっていう感じのね。
いやー、これは怪しい。
怪しい。まあ国際知識があったりすると確かに政情がごたごたしてて国連から医者が派遣されてそうだなとは思うけど。
あ、なるほど。そうなるともう金で払われるはずだと。
そう。現金なんか信用がないはずだと。
おそらく国連はドルとかで払うんじゃないのっていう、
ね。そう、基軸通貨じゃないのっていうね。それが現地人に払うんだったらまだしもって感じですよね。派遣されてんだったらお前違う国の人だろってことですもんね。
で、それをあなたに渡したいと。
名義を変えるためには膨大な手数料がかかるんですと。そんなだっけっていう感じですけどね。
いや、これ1000万かけてどれだけのゴールドをもらってるかもよくわかんないもんね。
もらえるのかね。
いや
まあ、延べ棒1本じゃ済まないよね。
まあ、なんかその、ちょっと瞬間的に換算とかもできないしね、ゴールドだとね。
そう、だから上がってるとは言うけどさっていうさ。まあ、別に買わないよねっていう。
そうね。
ねえ。多分、いろいろと信じ込ませる話はいっぱいしてるんだと思うけどね。
まあ、当然、その、なんでしょう。イエメンの写真とかもあるんでしょうから。ああ、
そうですよね。これがアラブの春の時の写真ですっていうね。
そりゃ、いろいろね。
そういうのやってるんでしょう、ね。これはアルカイダのやつだったけど、俺は助けたんだよっていうね。
ああ。
医者としてっていう。
国境なき医師団っぽいね。まあ、俺は皮膚科なんだけどね。
では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。2月28日、島根県。2月2日の午後6時頃に、下校中の生徒が大型トラックの助手席に乗った見知らぬ男から、緑色のカエルのようなぬいぐるみを手に持って話しかけられた事案については、捜査の結果、行為者を特定して解決したということです。
これは懐かしい人なのかな。
窓ではない方向の手には牛くんがいた可能性がある。否定はできないってことですよね。うん。
まあね。
もしくはついに牛くんは死んだんでしょうね。
ああ。
うん。いつも何かと牛くんにはひどい仕打ちがされていたからね。
確かに。
うん。
まあでも、大型トラックですからね。
そう、今そんなことやってんだって感じですよね。
まあ、違和感はないじゃないっていうかね。
そうね。
仕事感があるよね。
そうだね。だあの黒子の衣装を被っていなければ誰だかわからないからね。
そうか。昔からそうだったのかもしれないね、仕事は。うん。副業として。
そうですよ。本業はトラックですっていう可能性はある
から、ね。そうかもしんないよ。
うん。うん、 もしかしたらトラック仲間にゴージャスもいたかもしれないからね。2月11日、神奈川県、午後2時25分頃、外出中の生徒が近寄ってきた自転車に乗った若い感じの男に、土手で転んで靴下が汚れたから貸してくれないか、などと声をかけられる事案が発生したということです。いや、そんな義理はないなっていう感じですよね。
それはやっぱ靴下を取るための口実なのかな。
まあ、そう
なの。欲しいのかな。
まあ、靴下を集めている男か、本当に靴下が必要な男かのどっちかですよね。
これから結婚式なんだと。
見てくれ、この銀色のスーツをと。
そうじゃん。さすがにこれはまずいだろうっていうことかもしれない、
ね。そうね。間一髪避けたと思ったら靴下だけ泥にはまったんでしょ
う
ね。
そう
ね。
なぜお、
土手が近道だったのかもしれないけどね。
ああ、遅れそうなんだと。
遅れそう。あの橋を渡ればもうすぐだったのにっていうね。
会場と土手の近くなんですね。
川沿いのチャペルでっていう。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月23日。熊本県、午前9時50分頃、通行中の女性が男に、ジーンズが好きなんですよ、ベルトを見せてください、などと声をかけられて、付きまとわれたということです。
おー。
いや、ジーンズじゃないのかっていうね。ベルトなのか、ね、
ジーンズとベルトのコントラスト。
あー、組み合わせで。まあ、最近はファッションでベルトしてない人もいるからね。スキニーなんかだとベルトしないですもんね。
まあ。そうなんだぐらいしか言えないよね。
言いようがないですよね。2月21日、茨城県、午後5時10分頃、路上で若い男性による下半身露出が発生しました。
うん、
男は15歳ぐらいで、黒いブレザーに灰色のズボンに、タスキ型の反射材をつけていたということです。
それはまずいね。
目立つね。
まあ、夕方でも安心だよね。
学校帰りにも車にちゃんと知らせようっていう。
いや、そんな露出してて引かれた日にはもう目も当てらんないからね。
ああ、そうですよ。危機意識は高いですよね。
それ危ない
と、うんうん。こっちに意識が集中していても向こうが避けてくれるように。うん。絶好の機会を自分から逃したくはないってこと
ですね。いやー。そうですね。
確かにまあ自分が目立てば向こうから見てくれる可能性は高まるからね。
あ、そうかそうか。
車からも女性からもっていう。
そうね。まあ、ちょっとこう、前途多難な気もしますけどね。
まあかなり人生の岐路に立ってる感じはしますよね。このままだと反射材フェチにもなりかねないしね。
それは困る。そこと結びついちゃうの
は
よくない。
その道は茨だぞっていう感じですよね。あんまそのジャンル見たことないなっていう。
全裸反射材ね。ちょっと今のところはレアだね、それは。
タスキ一丁っていう感じですからね。
このままね、駅伝でもやりゃいいけどもね。
ああ、そうですよね。自分がタスキをつけることに興奮するだけだったらいいんですけど、うん、ちょっと短パンの裾からポロリってことになると困るからね。
ああ。それだと、全裸駅伝みたいになっちゃうからね。
なっちゃうからね。それはもう昔の SOD っていうことになっちゃうから。
ダメだですね、
うん、そうそうそう。駅伝全裸で会社を移転するみたいな話になっちゃうから。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱりイエメン在住の医師を語る。
名乗る人物ね。
国際ロマンス詐欺。
はい。
まあ、まず私の大好物であるってことなんですよね。国際ロマンス詐欺がね。
ああ、まあ結構その人物像がトッピーランキングではそこそこですよね。
なかなかいいところだなと。
ね。国連が介入しそうなところを狙っていこうって感じがするもんね。うん、
おそらくこれでまだ捕まらなかったとすると、
はい、
急に連絡取れなくなったんだけれども、ちょっとそれはもうイエメンを脱出しないといけなかったんだと。次はどこ行くのかなっていう、ちょっと興味をそそられますよね。
もう相当緊張感が高まってますからっていうね。
うん、今まではね、医師であれば安全だったんだが、今はもうそんな状況じゃない。動くものは撃たれる状況だと。
ああ。そうね。いいことしてても撃たれちゃうっていうことはあるからね。
もう、これからは、もうちょっとこのネットとかもできないかもしれないので、う
ん、
電書バトでやり取りすると。そのためにはと。 ああ。レース用の鳩が必要なんだ、どうしても。ああ。この距離飛ぶにはね、と。
そうね。うん。まあ、アメリカでは細々と生き残っているレース馬と趣味はまだありますけども、さすがにちょっと中東から日本は届かないんではないかっていう気がしますよね。
あ、じゃあやっぱ駅伝しますと。
ああ、そうね。昔のギリシャ並みにっていう。
うん。
うん。それはもう物によってはグレートジャーニー級の旅になるからね。
でも、それぐらいじゃないと、ちょっと次はね、うん。いや、こういうのってさ、やっぱ結局、SNS でずっと行くと、
はい、
まあ、やっぱ足がつくしね。
そうね。実際には日本にいるわけだしね、うん、こいつら。まあ、日本かフィリピンかはわかりませんけども
。ああ、フィリピンの可能性もありますけどね。
うん、フィリピンにいるんだったら、フィリピンにいるって言えばいいのにねっていう話ですよね。うん。
あ、それもありだね。そう。ちょっと事情があって拘束されているんだかと。
そう。私は実はスモーカー巡所って言うんですけど。
うん、でもこれちょっと年齢も今回高めですよね。
そうですね。
騙されてる人もね。
うん。
なんかやっぱり、ちょっとロマンスに飢えてたんでしょうかっていう気もね。
まあそうね、うん。熟年離婚とかの話もありますしね。もしかしたらそういうリストが出回ってる可能性はあるよね。
ああ、うん。そうか。
金持ってて一人身の女性みたいなさ。
ああ、うん。で、あれだ。中東っぽいものに弱いみたいな人いるかもしれない。
なんだそれ。
エキゾチックなものに惹かれている。
そうね、うん。だから過去にそういうものを買ったリストですよね。
ペルシャ絨毯とか。
そうそうそうそう。それがどっかからこう流出してる可能性はあるよ。
なんか中東料理の店とか食べに行くと危ないの。
過去1年間にケバブを食べた女っていう、ね。うん、
美味しいケバブを一緒に食べたいっていうのが来るかもしれないもんね。
あなた、去年デーツを買ってますよねっていうさ。そういう人が狙われてる可能性はあるよね。
ああ、危ないね。
うん。ちゃんとカルディとかで買った方がいいですよ。うん。本場のが欲しいみたいな話になるとちょっとややこしくなるから。
そうか、そうか。うん、やっぱちょっと異国情緒みたいかにっていうと、ちょっと手の届かないところの方がいいのはね。
うん。
ありますよね。
そうだよね。
うん。
本当にいろんな名簿が出てるって言うしさ、本当に海外旅行どこ行きましたみたいなのがきっと漏れてるんでしょうね。
ああ、危ないね。
う
ん、
そう
じゃあ、あれだね、今後はその、興味のないところに旅行に行った方がいいね。
散らしていくっていうね。
そうそう。ターゲットをこう絞り込ませないっていうね。
ああ、金かかるね。全然興味ないけど、モルドバに行ってみるみたいなね。
そうそうそう。まあ、お金のある人だから、うん、こう、そういうのもとかね。自己防衛としてはね。
なるほどね。
やった方がいいんじゃないですかね。
クルーズ船に乗りましょうっていう感じの。
すごいグルメなのに、もうしょうがなくて、イギリスに行ってみるとかね。地獄のようだったわ。
ああ。ローストビーフはまあまあだったけどっていうね。うん、結構イギリス発祥の料理いっぱい日本にあるぞっていう話ですけど。
いやー、ほら。我慢してスコーンを食べればさ。
ああ。
もそもそしてるのに。そうすれば我慢されないから次ね。
そうね。
うん、
なんか、海苔のペーストを塗ったパンを食べたわ、みたいなね。うん。ああ、ラバブレッドですか、みたいな。
じゃないと、ほら、イギリス王室と関係があるとか嘘つく人がいっぱいいるからさ。
ああ、そうですよね。
そういうのにも騙されない。
継承順位3位を名乗る男から、みたいな話になるからね。
いや、なんか、ちょっとイギリスのその貴族について我々も疎いところがあるからさ。
そうですよ。男爵とか言われてもねって話ですからね。
いっぱいいるかもしれないと思っちゃう。
そうそうそう。バロン竹の塚ですみたいな話をされてもさ。わかんない可能性があるからね。
確かに。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。